はい、木曜日です。うなりさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとうなりさんがねいつもよりちょっと
緊張気味で
ちょっと顔が引きつってますもん、はい、ちょっとね緊張で。
素敵な方が隣にいるからなんですよ
ね。横にいらっしゃいます、ライムスターよりマミディさんがすでにこの時間お越しいただいております。マミディさんです。
あ、いいんですか、もう出ちゃって。
あ、いいんです、いいんですよ、もうよろしく。
すいません、
ね、お邪魔して、
すいません
ねえ、で、ね、出城がねこういうやっぱそのメディアがね限られてるから、アウトプットがね、
そうなの、
限られてますからね、これは。
そうなのよ、僕たちはね。
ライムスターやっぱね。
助け合っていかないと思
う。そうなんですよ。そんなバカみたいに売れてるわけじゃないからね。これ使えることは全部利用してよ。幸いにも私、あのメンバーがですね、番組やってますんでね。そう。ぜひお招きしてちょっと話を、ね。
メディアを持ってますから。
メディア王ですからね。
メディア王ですよ。
もうマードック以来のメディア王って言われてるんでね。ありがとうございます。今日はですね、無駄話してる時間なくて、非常に大事な、まあ、昨日ね、とあるこう本当に重大なですね、発表がありまして、それを兼ねましてですね、まあ、マリーさんお越しいただいて、うん、まあ、あの正式に多分曲かけるのは初ってことになるんですかね。
じゃないですかね、
宇宙初になるのかな、ちょっと、重大な曲をかけたいと思いますんで、であの番組を始めるにあたってですね、アフターシックスジャンクション、これ掛け合いでですね番組を始めてるんです、うん、せっかく今日 D さんいますんで、
はい、
あの一発目のアフターで、私はシックス、ね、言いますんで、あの言い方テンポはこれじゃないですよ、アフターシックスね、
あ、そんな早いよね、
テンポ感は
練習する、
練習はやめましょう、練習はかっこ悪いんでやめましょう、はい、あのテンポ感はその都度なんですが、で最後ジャンクションを全員でうなぎさんも含めて言いましょうと、はい、言ってよろしいでしょうか。
はい、行きましょう。行きます
行きます
行きます行きます。アフター
シックスジャンクション。アフターシックスジャンクション。6月1日になりました。木曜日、時刻は今6時2分です。ラジオドッキの方もラジコドッキの方も
こんばんは。
TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク。パーソナリティは私、ラップグループライムスターというところにいて、まあ、2人ラッパーがいるんですが、そのうちの1人ラップをしております、うん、歌丸です。そして
木曜パートナー、 TBS アナウンサーのうないりさです。
そして本日オープニングからすでにお越しいただいているのは、そのライムスターもう1人のラッパーでございます。自己紹介お願いします。
は
い、
ライムスターの、マイクロフォンナンバー2、マミーディーと申すものでございます。
マミー D さんです。
ラッパーです。
うなぎさんは、
はい、
D さん会うのは久しぶりですか？
とっても久しぶりですね、うん、前は多分ライブの時に、
あ、ライブにね、あ、そうだ、はい、あのブルーノートの時とかね、
そうですね、
お越しいただいたりしましたからね。
そうだ、うなぎさんに、そうだ、なんか差し入れみたいのもらったんだよね。
いえいえいえ、
そういえばね、
す
ごい、
はい、ありがとうございます。
もう本当にあの時見て、やっぱりあまりにも遠い存在に感じてしまって、
うん、
だからこうやってねラジオで会うと、
何を言って
ねえ、何言ってんすか。俺はねいつもねインスタで見てますよ、うなぎさんの投稿見てますよ。
そうですよね、映える投稿でちゃんとしてますから ね、
うん、あのね、それである日ですね、あのうなぎさんのその、インスタの投稿にですね、うんうん、曲がついてたんですよ。
曲が
それがね、あのジャーニーのセパレートウェイズだったんですよ、
うんうん、セパレートウェイズですか。
俺うなぎさん、うん、結構意外なの好きなんだな。
確かに古いもんね
って思ってたの、
うんうんうん、
変わった人だなやっぱりって思ったら、ただの WBC の
なるほどね、そういうことだったよね。あ、そうなんだ、ジャーニーのセパレートウェイズ、
ジャーニー好きなんだと思って。
そうなんだ、
ジャーニーのセパレートウェイズいきなりつけてるよって。それ確かに知らない方からすると驚くかもしれない、
ね、俺らジャーニー世代だからやっぱね。
そうそうそうそう、
セパレートウェイズ、ね、セパレートウェイズね、この無駄話してる場合じゃないんです。
はい、
はいはい、ということでですね、今日はですね、うん、D さんにお越しいただいたのは、まあ、ライムスターはね、まもなく6月21日ニューアルバムオープンザウィンドウリリースして、あのいろいろ活動が活発する中、さらにというかそこにさらにそこにドーンというちょっとボムが落ちましてですね、うん、ちょっとじゃあ先にこのメールを紹介しようかな、ラジオネーム下町焼きそばさん、うん、D さん、
はい、
ソロデビューおめでとうございます。
そうなんですよ、53にして、
ね、
うん、
そのお知らせなんですが、ちょっとこのメール読んじゃいますね、
はい、
今回のですね、まあ、今日この後かける、まあ、同じ月を見ていたという曲ですが、はい、安定の渡来ビートで最高でしたなんてことをね、すでにこの人なんでそれを知ってるかというと、昨日のブルーハーブ、ザ・ボスのライブ行きました、うん、エビスリキッドルームでありました、
はい、
もちろん札幌を代表するというかね、まあ、日本を代表するラップグループの一つブルーハーブ、そのボスのだからソロ展開でもある ね、
ね、そうなんですね、
で、
うん、
ボスも言ってたように語り継がれるライブになったと思いますと。51歳で150分休憩なし、サイド MC なしは驚愕でした。で、豪華ゲストの集まった楽屋話も聞きたいです、本当に感動的でしたというね、下町焼きそばさんで、で、まあ、D さんがこう登場して、うん、本当に四半世紀ヒップホップ好きでよかったと思える時間でした。 D さんとボス君が同じステージでハグしている場面では、ムロ君風にこんなシーンを待ってたぜと叫んでしまいました。
説明が必要です、
で、まあ、この方ね、あの本当に良かったですとか、はい、他の方からもメールをいただいておりまして、改めまして、マミー D さん、日付としてはだから今日付ということになるのは、昨日か、5月31日にデジタルリリース、
うん、
同じ月を見ていたフィーチャリングイルボスティのブルーハーブから、この曲でソロデビュー、まあ、幻とかもあったけど、マミー D 名義のソロとしては
初めて、そうなのよ
ということで、
ね、ちょっとタイミングが謎すぎるよね、でもね。
ライムスターのリリースがね、リリースだってさ、ライムスターのさ新曲、これから3曲あってさ、これまだオンエアしてない
そうだよ。
でさ、アルバム発表しますって、で新録、これもね、お祝いかけておきますんでね、うん、その前にちょっと、マミー D のソロってさ、そ
うおかしいよね。
いや、でもこれがいいじゃない、そのさ、俺たち、ケツが重い、ケツが重いって言ってるけど、うん、ちゃんと仕込んでたんですよってことじゃんよ。
まあ、コロナもあったしね、いろいろなものがずれ込んだりして、
はい、まあいろいろのタイミングでこうなったんだけど、
ね、ライムスターがほら、うん、あの木をさ守らなかったっていうさ、
ああそうね、木をまたいでね、あの前期に出す予定だのね、またいじゃったしね、そっか。
でもさ、アトロクでもね、うん、散々煽ってもらっててさ、うん、ほんでみんなが来るぞ来るぞ、ライムスター、うん、あの、うん、アルバムは来るぞ来るぞって、うん、正面からもうね、ま、もう待ってるところに横からバシャーみたいな、
うん、ところでところでドーン、
奇襲としてはめちゃくちゃ成功したんだけど、
なるほどね、
奇襲が必要なんですかね。
そうね、あのなんか山かけずや 山から急に駆けずり落ちてくるような、そういう
伏兵がね、うん、必要なんですかそれ。
必要なんですよ、だからそれは、だからライムスターがここに来て活性化してるということでいいんです、うん、全体でこう加速してる感じが出ていいと思ってるんです。D さんのこのソロの、うん、そのなんていうかな、制作って、でもずいぶん前からずっとやってたじゃないですか、
う
ん、
やってたよ、もう
はっきり言って5年ぐらい前からやって
た、だからライムスターのアルバムと同じ
6年
ずっとずっと、
いやだから結局そうなんだよね、ライムスターのアルバム、うん、でアトロック始めて、
うん、
で D さんソロも成功してやっててっていうのをずっとやってたんだよね。
そうだから、アフターシックスジャンクション、アフターシックスという曲を作ってぐらいの時から
やってるよね。
やってて、
俺だからスタジオでそのなんかそのなんていうの、 D さんのソロの曲も並行してレコーディングとかやってるから、はい、うんうん、なんか前さ聞いてて、えかっこいいじゃんみたいなさ、うん、え何これみたいな、あこれがソロなんだみたいな、え楽しみ、うん、みたいな、そういう話をして、
うん、
で少しずつ作ってって作りためてってみたいな、ライムスターと並行してみたいな、
うん、そうなんですよね。でもあの自分のさソロを出すの初めてだからさ、うん、気負いすぎちゃってさ。
まあそれはそうだよね、まあ、分かるよ、それはでもさ幻もあったわけじゃん、うん、そのまあ、竹内智康というギタリストとのユニットだけど、うん、まあ、俺と組んでない状態っていうかさ、
うん、
私歌丸ですよ、一応マミディさんとで組んでるんですけど、
うん、
全然やっぱその幻とはモードが違う感じですか。
あもうもろにあの普通にあのヒップホップ の、
うん、
あのソロアーティストとしてやるっていう感じで、
ここに来てそのさやろうと思った理由っていうのは何すか。
なんだろうね、もうあの前のアルバム出した時点でもう次ソロもやろうと、
うんうん、
でもうライムスターと両方あの同時進行でやりなさいって、うん、あの岸君が言うから、
せっかくねスターブレイヤーズさその、うん、ほらあのレーベルとしてもあるからね、
うん、
なんかやんなよみたいな前から言ってたけどね。
そうで俺もやっぱさ真ん中に立ちたかったのかな。
真ん中ってなんだ、真ん中だろ別に。
下手じゃんいつもさ。
え
下手さんは
上手じゃん。下手は別にどっちが偉いとかじゃないから。
いやそうなんだけど、うん、真ん中はやっぱ違うっすよ。
あまあまあまあまあ、
真ん中にあんまし立ったことがないから。
そうですかね、うん、そっかそっかそっか、
うん、やっぱ一人のねアーティストとしてね、うんうん、
はいはい、
だ普通に一人だったらこういうのやりたいみたいなのがやっぱいろいろ溜まってたし、うんうん、
アイデアもあって、
うん、
でまあいろんな、これちょっとこれからね情報まだ出てない、来てないから、うん、あれですけど、いろんなトラックメーカーにも声かけて、
うん、
トラックがあってみたいな、これからいろいろ出るんですよね、うん、ちょっとねあんま言っちゃう
の
ね、
これどんぐらい言っていいのかっていうね、そういうことがね、
これはアルバムとか
っていう、あ、これ言っていい、言っていい、マミー D さんのソロアルバムは秋発売を目指しているという、
ね、睨んでいる
という、ね、今情報が入りました。
で、まあ、じゃあそれはじゃあ追ってうん、この番組でもね、
あでもねリリック全部終わってんだよもう。
ああそういうことね、
すごくないよ俺すごく
ね。そうね、でも一人でねそれはそうだよね、うん、
だって5年かかってる6年か
いやだからそれはだからみんなね待ち待っただけのことあると、俺もだから全然それ聞いてないから楽しみにしてんだけど、
そうそうそう、歌さんも聞かしてないもんね、
あえてね、そのだからスタジオちょろっと聞いてかっけーみなんて言ってたのあるんだけど、それはまた今回の曲とは別だから、でちょっとまずは今回の曲の話聞きます。
はい、
同じ曲見ていた、
すいませんね本当に、
はい、フィーチャリングイルボスティーノね、はい、すいません、私は一応同じグループのメンバーですけども、ちょっと知らない程度いろいろ聞きますけど、
はい、
ボスザ MC さんブルーハーブ、
はい、
これ要するにそのライムスターとまずそのボス MC の方のスターティングオーバーっていうね曲で D さんフィーチャーが先先行してありましたけど、
はい、
まずこれ自体が結構さそのヒップホップシーン的には、はい、ヒップホップヘッズ的にはセンセーションだったと思うんです。っていうのはやっぱりライムスターとブルーハーブってこう長年なんていうかな、まあ、ピリピリしたライブ関ライバル関係、まあ、全然後年仲いいんだけど、
うん、
てか途中から仲全然いいんだけど、
うん、
とはいえヒップホップ史的にはライムスターとブルーハーブってめちゃくちゃぶつかったんだよねっていうことになってたと思うんです。
そう、うないさんはね、うん、あの知ってるか分かんないけどビーフっていう言葉があって、あのいさかいのことビーフっていうのね、はい、でそのゴシップみたいにラッパー同士のいさかいみたいなのを楽しむ文化があるのよ、うん、
あ
バトル文化だから、
う
ん
そうね、
でみんなゴシップ大好きだからさ、うん、それであそこと仲悪いらしいぜみたいな、
みんな煽りたがる、
そうそうそう煽りたがるのよ、うん、でそういうのがあったんだけど、まあ、あのお互い、ね、成長して年も取って、
うん、
であの和解できたんで、うん、じゃあ一緒に曲をやろうみたいな、うん、そういうあの、ヒップホップ好きのある世代の人には結構グッとくるような、うん、
そういうメッセージも届いてますもんね、
う
ん、
そうそうそうそうなんです。だからその、うん、あのまあ言っちゃえば別に憎ってとか、うん、あとなんかこうお互いバカにあの嫌だなと思っててこうぶつかってたというよりは、まあ本当ライバルっていうか、
うん、そうね、
あのブルーハーブ側もめちゃめちゃ俺らのこと認めてたからこそ、うん、なんていうか当時やっぱりすごく東京一極シーンっていうか一極集中気味だったし、うん、それに対してちょっとこう今見てるよっていうのもあったと思うし、
うん、
だからなんか結果としてはすごい必要なプロセスだったと俺は思うんです、
ね、昨日本当そう思ったステージでね2人でね、うん、立ってあこの瞬間のためになんかいろいろあったのかなみたいな感じで、うん、ちょっとねボッサンがねカーラ行っていいかな、
なんだなどうしたどうした
いい
な、なんだなんだどうしたの、ね、どうしたどうした
ステージでねちょっと泣きそうになってたんですよ、ボスじゃ MC がみんなちょっと
してるボス君はさすごい熱い男だからね、まあね本当ね、うん、それはそうですよ、
そうそう、あと一押ししたら泣いたんだろ、泣いたら俺泣いてるボスじゃ MC が、
そっから新たなビーフが始まるわね、
言おうかと思ったんだけど、泣かなかった、ダメだった、惜しかったな。
いや、そんでね、あのちゃんと私ね、あの曲をかけたいんだ
すみません
でね、あの、スターティングオーバーって曲で、まずそのボスの方でやって、で、うん、まあ、ミディ、まあ、改めてこのボス呼び返してさ、
はい、
作った曲で、あの、うん、同じ月を見てた、まず、ここでトラック、渡来君っていうね、
はい、
まあ、信頼のと言いましょうか、まあ、東京ヒップホップのある意味代表するビートメーカーというかね、
うん、まあ、ライムスターもいっぱいお世話になってるね、うんうん、渡さんですね。
渡さんトラックで、すごいまあまあ、うん、トラックに乗せてなんていうの、まあ、改めてどういう情景とかどういう風にして今度は2人の歌作ろうと思いましたか。
あのね、今聴いてもらってるこのスターティングオーバーっていう曲はボスさん名義の曲なんですけど、うん、これは本当にその和解に至った経緯を歌った曲なので、俺の中ではあ、じゃああの頃に戻ってその25年前、お互いその例えばボスからしたら僕は東京のラッパーですごく恵まれた存在に見えたかもしれないし、
うんうん、
でも僕らは僕らでシーンが始まったばっかりで、
うん、
全然ね地方の一ラッパーのことを気にしている余裕もないし自分に自信もなかったみたいな頃に戻って、
うん、
僕らは離れてたけど同じ月を見て同じ野望を持ってたんだよなみたいな過去に戻った話なの。
これ面白いですよ。だからね、千歳空港に俺たちはだから千歳空港に着いて、
うん、
ね、札幌でライブして、
うん、
でボスは千歳空港から東京に来て、
そう、
で不安の中ライブしてっていう、
お互いそうそうそうそう、
そのある意味すれ違って、でも同じ月見てるというか同じビジョンを同じ夢を持ってるっていうか、
うん、で僕らはね、札幌に行くとき結構無邪気なんだけど、
うんうん、
ボスさんは東京に来るときは相当な、ね、あの緊張と使命感とあって、
うん、
だから僕らは単純に寒い場所に行くけど、うん、ボスさんからしたら東京がすごくいてつく街に感じただろうなと思って、そういういろいろメタファーとかを交えたとってもよくできた曲です
いや本当にそう思いますよということでちょっとこれはフルで聞いていただきたいので、
あ、お願いします、うん、歌詞聞いて、
はい、そうなんです、いいと思うんで、はい、うん、今までちょっと言ったようなね、ちょっとうないさんにもちょっとなんていう、急ごしらえでストーリーの話しましたけど、
すみませんね、ジャーニー好きのうないさん、ね、
ジャーニー好きじゃないんですけどこのストーリーとか文脈をちょっと踏まえた上で聞いていただければと思います、うん、じゃあ D さんからぜひ曲紹介をお願いいたします。
はい、マミー D の、ファーストシングルです。 です、同じ月を見ていたフィーチャリングイリボスティの
よいしょ、
よいしょ、
同じ月を見ていたフィーチャリングイルボスティーノマミーディーさんのソロデビュー曲です。
ありがとうございました。
はい、ねえ、ちょっと泣いちゃうよ俺もやっぱこれ。
ブタさんはね、わかるでしょ、あの頃の歌だよ。
あの頃の歌だし、情景も浮かぶし、やっぱり、やっぱボスのなんていうかな、そうだよねっていうかさ、もう背水の陣で来てるっていうかさ、でしかもさ、これこの話はさ、だってこの後東京でライブやってめちゃくちゃそれはもちろん評判にもなるんだけど、そのすぐガーンとそのなんていうかな、またボスの今のブルーハーブにいたらブレイクしたわけじゃなくて、そうそう、今横にいますね、あの構成作家古川光さん、音楽ライターとして札幌までもう一回取材しに行ってとかさ、なんかいろんな何段階もあってブルーハーブがちゃんと火ついていくみたいなのもあって、やっぱそりゃ ねでもこっちはこっちで必死だったし ね
僕らも本当未熟だったからねっていう
ことですよ、まあでもいいんじゃないでしょうか。その要はさ、その50超えて、その初のソロ展開っていうかね、する中で、まあ、ある意味こうなんていうかな、でっかい落とし前をつけると言いましょうか。
そうだ ね、でボスと話してるのはあのね、最終的にはライムスターと、ブルーハーブで曲を作りたいって言ってて、それはもうあの現在のこと、それから過去のことを歌ったから、もっと未来志向にしていきたいなと俺は思ってるんですよ、
お互いにとって。だからそういう意味では落とし前つける必要があった、それぞれのソロ曲でね、みたいなのがあったのかもしれないしね、でですね、ありがとうございます。これ初リリース、同じ月を見ていた、これはだからいろんな配信、各種配信サービスでもね聴けるようになってますんで、まずこれを聴き込んでいただき、そしてマミディさんのソロが秋ぐらいに用意されており、その前にちょっと待ってください、ライムスターのニューアルバム。
そうなんだよ何やってんだよ、スタッフバカなんだ
よ。いや違う、俺らが悪いんだよ
俺らが悪いんだ
よ
コロナが悪いよ、
コロナが悪いんだよ、
だ
世の中悪いんだよバビロンだよ
俺のソロだって明らかにツアー中に出るんだよ。
ああそっか、
バカなんじゃない
の。違う、だからそのツアーのその中で出していけ、また出していけばいいじゃん、その D さんタイムですけど。そしたら俺、
あ、そうですか、
珍しく俺が後ろでお茶を飲む時間ができますんで、
ね、あ、じゃあちょっと、フロントアクトで
お願いします。あなたがいつも後ろで水飲んでるじゃん。ね、ありますから、そんなこんなで、まあ、ということで、あの、はい、引き続き D さんソロ、まあ、なんかこう、なんていうかな、リリースごとっていうか、情報解禁ごとがあれば、もちろん、このアフターシックスジャンクション、お待ちしておりますし、
お願いします、
お待ちしておりますし、ライムスターも頑張ろうねっていうことでね、
そうね、ライムスターまたすぐ来るから、その時は、静かにしてるから、
静かにはしてない、ちゃんとやってください、お願いします。はい、はい、でもあの、まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。
これはね、こういうこと言うと、すごいわざとしくかもしれないけど、俺はそのマミー D の、そのなんていうか、一番のファンなんで、
あ、
一番のファンとして、それはもうずっと応援してますか。ね、それあります。あ、じゃあ D さん、D さん、ちょっと残ってて、あ、多分メールとか来るから、
はい、
はい、お付き合いください。ということで本日のメニュー紹介しましょう。
は
い、
この後すぐカルチャートークは自宅から世界の格闘ゲームシーンを見渡す男、格ゲー海外シーンウォッチャーの白水さんが登場です。明日6月2日金曜日に大注目のシリーズ最新作ストリートファイター6が発売されるということで、これまで7年間続いたストリートファイター5の注目エピソードなども踏まえていろいろ伺っていきます。
私ストリートファイター6に備えて昨日ゼルダのマップ全開済ましましたからね、気分的にはもういけるんで、ね、
もうクリアしたような気分、ね、
そして7時からは日帰りでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナーライブ&ダイレクト、今夜のゲストはこの方です。はい、ライブ&ダイレクト、本日ゲストはニューウェーブダンディこと織誠さんによるソロユニットフランシスが待望の7インチニューシングルサバカルルエミリー、これあの作詞は小西康晴さんで、そしてフィーチャリングあの加納エミリーさん、加納エミリーさんも本日トークで参加いたします。そして特集コーナー8時台ビヨンドザカルチャーはこちらです。2023年下半期向けていくぜ、アトロック新概念プレゼンウォーズ2023年初夏、
やったー、
はい、ということで私の大好きな企画プレゼンウォーズです、各曜日のディレクターが登場して新たな投稿コーナーのいろんな、企画を出してくれます。今回は誰が採用され何が朽ち果てていくのでしょうか、楽しみにしてください。ということで、いろんなお便りは歌丸アートマークティベストとしおどと JP までお願いいたします。それではアフターシックスジャンクションいってみよう。アフターシックスジャンクション、
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
はい、まあ、ミンディさん同じ月を見ていたいろんな方から反響が来ておりまして、はいはい、例えば野暮天な連中さん、D さんソロ同じ月を見ていためっちゃいい曲ですね、お話を聞いていろんな思いが詰まった曲なんだと熱くなりました、ソロアルバムも楽しみですとかですね、ラジオネームお母さんさんはですね、 D さんソロデビューおめでとうございます、まさかこんな日が来るとは思っていませんでした、これからも D さんの言葉を楽しみにしています、 D さんと同じ花を見たいのでたまにはインスタにお花の写真もお願いします、
お花、
本日44歳になりました、 D さんおとろくゲスト出演が嬉しい誕生日プレゼントになりましたという、
44歳
おめでとうございます、
おめでとうございます、
大向かいし、ね、ありがとうございます、小野寺さんも、D さんといえばタマフル時代制作されたタマフルザムービーで声が出ない歌丸さんのために段ボールに隠れて台本を読んでいた役は忘れましたそんな D さんのソロデビューライムスターの三銀三色も三色も良いですが D さんの単色もまた味わい深いですね、これからの活躍
アフターシックスジャンクション
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。